はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは山菜の採り方ということで、ちょうど今日はですね、地元でも山菜を採りに行って実際にいろいろ料理をするという行事もあるわけですけども、今回ワイワイガヤガヤではその山菜について進めていきたいと思います。私、司会進行を務めます茅野史郎です。順番に自己紹介をお願いいたします。
ビラトリ町立二二谷アイヌ文化博物館で、学芸員をしております長田義弘と申します。
はい、引き続き仙石です。よろしくお願いします。
はい、首都大学東京で教員をやっております野本と申します。今二二谷に住んでおります。
はい、もうどのぐらいになりましたかね、野本さんは二二谷に来て。
まだ2週間ぐらい
です。2週間ぐらいですか。はい、
9月まで言いました。
はい、わかりました。後ほど野本さんの出番もありますので、その時詳しく、お話を聞けると思いますが、まず皆さんにですね、実際山菜、山菜というと、そうですね、キトビロと呼ばれているアイヌ語では、プクサですね、プクサと呼ばれている、日本語では行者ニンニク、これは我々個人的に考えているのでは、山菜の王様ではないかと私は思っていますね。あれはとても食べても美味しいですしね。そういうことで実際に取ったことがあるかどうか、順番でもいいですしフリーでもいいんですけど、まず山菜取ったことある方どうぞ。
はい、
はい、どうぞ。
あれ皆さんないですか。はい、うちの学校ではですね、
はい、
毎年野草観察という行事があるんですけれども、観察という名前がついてますが、見るよりも取るが多いかなっていうような形で学校行事で学校の裏山に行って、
裏山で、はい、じゃあ春骨小学校の裏山
ですね。そうですね、はい、でアイヌ文化アドバイザーということで、はい、二二谷の方で講師をお願いして、で山菜の名前を教えていただいたり、アイヌ語で何て呼ぶっていうのを教えていただいたりしながら、それこそフクサ、トリとかですね、あとコゴミとか、そういうのがたくさん取れます。
はい、ね、実際そのフクサなんてどういうふうに食べたんでしょうね。
ですね、今回は学校戻ってきてから午後に調理実習をしたんですけれども、茹でておひたしと、それから、卵とじと、それから、何したっけ、焼肉のタレで炒めるっていうのをやって食べました。はい、どれも好評ですぐなくなっちゃったんですけど、去年とかは天ぷらにして食べたりしました。
はい、そうですね、あれは美味しいと思いますね、本当にね。例えばジンギスカンにもやしとか玉ねぎとか、白菜かキャベツか分かりませんが野菜入れますでしょ。
はい、
その時に一緒にプクサを入れると、すごいうまいんですよ、あれは。
美味しいですね。
なんかもう食べたくなっちゃうような感じですけど、これがジンギスカンやるかみたいな。天気もいいですしね。
いい日ですね。
そうですね。長田さんどうですか。取ったことありますか。
私はフキですとかコゴミですとか、イラクサですとか、比較的市街地に近いようなところで簡単に取れるものは取ったことはあります。
なるほど。
イラクサ食べるんですか。
イラクサは天ぷらにして食べると非常に美味しかったという記憶があります。
あれもね、ちっちゃい時じゃないとダメだそうですよ。だいぶこう背丈が伸びて、こう分血っていうのして葉っぱがいっぱい出るのダメだよ。だいたい5センチとか6センチぐらい、わかめが出た時取るんだそうです。
かゆいやつですよね。
そう、かゆい。イラクサはかゆいですよ。こうトゲみたいなのあって手にとかにね、
食べれるんです。
食べれるそうです。
喉かゆくなったり、
取るときは素手で取るとかゆくなりますね。
じゃどうやって取るんですか。素手で取らなかった
軍手で
軍手軍手だったら大丈夫。
茹でればかゆくなくな
って、茹でたり、天ぷらにすれば大丈夫だと。
へ
え、うん、
いや実はね、このイラクサっていうのは秋、霜に当たるでしょ、と当たったやつを冬に雪の上でさらして、それから繊維を取ってですね、イラクサの繊維に、を使ったアイヌの伝統的な技術っていうのが実はあるんですよ。
白い綺麗な繊維ですよね。
そうですで、これある人に聞いたんですけども、イラクサの種類によってはその干したやつをこうつないでもね、手がかゆくなるんだって。それぐらいそのかゆみの成分が残ってるんだそうですよ。それ種類によるそうですけどね、イラクサでも何種類かあるそうです。その繊維を取るのに向いているのと、そうじゃないのと、余談になりましたが、結構フキとか ゼンマイとか、うん、何でしたっけ、今イラクサの天ぷら、アコゴミを取ってるということで、実際料理は自分ではしませんよね、おさんさんは。
しません。
おさんが作ってくれました。
切りましたね。
しませんです
。主には地域のおばちゃんとかにそういう方からできたものをもらいます。
あ、もらって
。いいなそれ。
なるほど、そうですか。はい、それでは野本さん。野本さんは、鹿児島県出身で、現在は相模原市ということは神奈川県ですよね。
そうです。
でお住まいですけど、山菜なんていうものを取る機会っていうのはありますか？
うちはあの相模原市、あの神奈川県の水源地と言われているあの元藤野町に住んでるんですけども、まああの周り結構緑が多いところで、あの近くあの家 の, にあの敷地内にも時々、うん、あのタランの芽とかありますし、
あれも野菜、山菜の王様とか言われてる
んですよね。そうですね。で、まあ、あの、大体天ぷらにして食べたりしますけれども、うん、あの、あまり取りにはいかないですね。というのも、結構、あの、ご近所の、うん、あの、おじさん、おばあさんが、うん、あの、持ってきてくれるというか、
なるほど。
はい。それから、あと、あの、道端に、あの、売ってますので、無人の、
無人販売所みたいな、
ね、はい、いっぱいありますね、うん、そういうところで買ってきて、まあ、もっぱら天ぷらにして、食べるという感じですね、う
ん、ちゃんとお金は払ってますよ、ね、
あ、もちろん
無人販売所、あ、無人だとか言っていや、地元でもありますよ、この2部隊でも 2,3 箇所、うん、あの無人販売所みたいなのあって、その朝早く行くと一束、例えば福さんね、餃子ニンニクなんかだったら200円ぐらいだったかな、うんうん、それ私は自分では取りに行かないんだけど、そこから買ってきてね、うん、自分で卵とじ作って食べて、でもたくさん食べ過ぎたら腹痛くなるあれ餃子ニンニクきついからね、うん、でそれでやめればいいものを天ぷらにしてまた食べたんだよね、で油もあるでしょ、で卵とじでもいっぱい食べて、ちょっとやりすぎたな、ちょうど私一人で留守番してたからね、
あ、なるほど、
家族もいないし、うん、これ食べて臭くてもいいやと思ってね、うん、食べた思いなどがあります。まあ今ですね、この山菜の取り方ということで、皆さんがどんな山菜を取ったかと、そして料理方法なども聞くことできましたが、まあ、特にあの仙石先生は小学校の先生ですから、子どもたちを連れて野草観察会で実際にやってるというような話も聞きましたけども、まあ皆さんちょうど今山菜を取るにはいい時期ですね、この北海道、特にこのビラトリ町ではあのいい時期ですので、まあ熊などには十分気をつけて、あと毒草ですね、そういうものとは間違わないであの取ってください、知らないものは絶対食べないとして知ってる人に教えてもらうというのが安全ですね。まあ、つい最近でも函館市でですね、トリカブトをニリンソウと間違って食べて死んだという事件もありましたからね。本当あのその辺は十分気をつけてやってください。本日のワイワイガヤガヤのテーマは山菜の取り方でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。